でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信が1月29日の配信なんですが、実は収録しているのが今年1回目の収録なんですよね。
はい、そうなんです。
1月明けて、まあ、いろんなニュースがあってびっくりした年明けでもあったんですが、
まさかまさかな感じで、
ね、そうですね、北陸の方で大きな地震がありまして、震度7ということで、たくさんの被害が出ていて、今日この収録時点でも、もう全体のこう全体像が分かりきってないっていうね、状況ではなってるんですけれども、ね、避難生活になるとやっぱりお子さんをお持ちの方っていうのもそれなりに大変なことが普通よりも大きいですもんね。
大きいですね。本当もうストレスがかかる生活送られてるじゃないかなっていうのが感じられます。はい、
ね、もう一日も早い復興、それから心の安定を ね、祈るばかりなんですけれども、まあこうした状況を受けてということで、今日はそうした、まあ、防災であったりとか災害時の対応、それから千秋さん自身が今までに経験された災害時の対応なんかについてもお聞かせいただければなっていうふうに思ってるんですけれども、どうですか？今まで千秋さんご自身はこうした、災害の中でお子さんを抱えて過ごしたことっていうのはあるんですか？
そうですね。まあ、実家の方が、東北の方なんですけれども、東日本、大震災の時は、まあ、私はその時は、もう、都会の方に出ていたのでってところあるんですけれども、はい、それこそまあ父親だったり、まあ、母だったり、親戚の方の話を聞く限りは本当もう想像絶する生活を送ってたんだなっていうところあるんですけれども、まあ、私の方もそうですね、今から7年前になりますかね。に、実家の方に帰省した時にですね、台風が来たんですね。
はい。
そうなんです。もう、帰る2日、3日前あたりに、台風が来て、なんかいつもと雨の状況が違うなっていうところで見てたら、もうどんどんどんどんなんか水が道路から溢れ出して、で、結局、まあ、夜いっぱいずっと雨降って、で、翌朝は豪雨というか、まあ、台風の方落ち着きながらも、もう道路ももう冠水状態だし、そもそも、まあ、田舎の方なので、その橋ももう崩れちゃって、で、もう、帰れないっていうか、もう、新幹線で、いつも、帰ってるんですけれども、その新幹線のある駅までに行く、その土地までに行く、もう道が遮断されてるっていう状態だったんですね。で、まあ、新幹線の、その、帰る日までも、その2日、3日ばかりちょっと時間があって、で、まあ、過ごさなくちゃいけないなんですけれども、まず水が出ない。まず水道ストップですよね。で、あと、電気もつかないっていうことで、停電。
はい。
で、まあ、その時は、幸い、夏だったので、まあ、日中の暑さは、まあ、我慢すれば、だし、まあ、夜は、まあ、涼しくなるので、まあ、なんとか過ごせたりはしたんですけれども、水が流れないということで、まず、トイレ問題から、入ってきますね、実は。やっぱりその、ね、トイレも、もう本当、我慢もしながらなんですけれども、やっぱり携帯用のトイレとか、常になんかこう、あった方がいいんだろうなっていうのを、その時、思いましたし、あと、まあ、むしろ、当時、それこそ次男が、1歳の誕生日で、まだちょっとおむつも外れてないって状況であったんですけれども、まあ、おむつも、なんとなく節約しなければいけないし、で、あとですね、 意外とそのお皿が洗えないっていうのを結構こう、
はい。
なんだろう、ストレスに感じた部分はありました。あ、そっか、お皿って洗えないんだっていうのがすごい気づきでしたね、災害時の。なので、もちろん紙皿とか、用意であったり、意外とその手拭きとか、手拭きっていうかその、除菌シートみたいなのもあったら、なんかもう、洗えない分拭いてみようか、紙皿で。まあ、なんとかしのぐがになってくるっていうところをちょっと実体験としては持ちながら、そうですね、あと停電もなかなかこう電気つかなかったので、まずその連絡手段も必要最低限しかむしろこうできないという状況なんですけども、今の時代はむしろその、充電器がその、あるので、それもやっぱり、こう、災害時の時のことを考えると、まあ、電池とセットに持ってた方がいいんだろうな、っていうのを、改めて思いました。やっぱりこう、人ってこう、連絡をやっぱり取り合えて、安否を確認したいっていうところには行くので、そう、意外と、電池とその充電器はセットであった方が、いいですね。ね。電気がないと、まあ、夜、まあ、暗くなりますよね。で、まあ、ろうそくはたまたま家にはあったんで、暗闇の中で ろうそくの火を灯してご飯を食べたなぁなんですけれども、まあ、それこそ夏だったので、田舎の方なので、きゅうり、もいで出たり
畑
と
に行っ
か、そう
て。
なんです、そうなんです。食べたなーっていう記憶がありながら、なんかこう、まあ、非常用の、もちろんその、ご飯とかは、まあ、ストックも必要なんでしょうけれども、何より水がないと、やっぱり、なんかこう、料理をその、こしらえたりとかっていうのって難しいんだなーっていうのを一番実感しました。
やっぱり水が一番、じゃあポイントになってくるわけですね。
そうですね。洗えないし、なんか食事もなんか、やっぱ水分を含んだものを食べたくはやっぱりなってくるんです
そう
よね。
です
喉
よ
が
ね。
渇くので。なので、で、非常用のその水っていうのもあるので、いざという時の常備として備えておいた方がいいなっていうのはあります。で、やっぱりトイレに流すときも、その期限切れの水とかで、それで流せばいいので、今も私も、もう期限切れの水をあえてちょっと持ってます。
捨てたりね、廃
そうなん
棄
で
し
す。
ないようにして、期限切れのものもちゃんと置いとくっていうのも確かに一つの防災のね、手段にはなってきますよね。やっぱり実際に経験してみないと、いろんなこう、情報はある中でも、実感しないとわかんないことと、
そうなんです。
ね、こう、何が一番大事かっていうところのポイントがね、つかみにくいところはあるんですが、まあその経験の中からだとやっぱりお水。
水は大事
大
だなって、本
事。
当、命の源だって
本当です
思
ね。まあ
い
その食べるだけじゃなくって洗えないことのストレスがそんなに大きいっていうのは初めて知りました。
あ、お皿洗うよ。洗えないじゃんみたいなことになるので。
あとはですね、手もちょっと洗いたかったりと
そうなん
か、
です。やっぱりトイレ行った後手も洗いたいとか。もちろ
衛
ん、
生面でもね、ちょっと心配ですよね。
なので本当、水っていう、本当いろんな生活の場面で使われてるんだなっていう大切さも知ることができました。
この時は、千秋さんは何日ぐらい、こうしてちょっと不便な生活をされたんですか？
3日か4日間で、実は、まあ、女性特有の、実は残念ながらその時に限って生理が来たんです。で、もう、まさか来るとはっていうところもあったので、実家のその、もう掘り出して、あったみたいなところでは、探したんですけれども、ただ、その、地元の友達とかも困ってるんじゃないかってところで、その、まあ、グループでもしかしたら女性の中でそういうことに困ってる人もいるかもしれないし、もしかしたら足りない思いしてる人もいるかもしれないよ、みたいなことを発信は しました。結構やっぱり困った、困るな、ナイトっていうのがやっぱりあったので。
確かにそうですよね。で、またその、いろんなことがあると、こうね、ホルモンのバランスが変わったりとか、ストレスで急に来るっていうこと、
そうなんです。
ありますからね。
あともう最悪今考えれば子供のおむつ当てればよかったなって本当に思ったり。
でもその、お子さんの、そのいろんなそうおむつであったりとか、まあ、例えば離乳食、ね、食べてる子だと離乳食だったりとか、困ることたくさんありそうですよね。
ねえ、離乳食とか本当水がないと、
ねえ。
柔らかくできないですよ
うん。
ね。なかなかね、ペーストにしますって言っても、なんか付け足す、その水分のものがないと難しかったりするので、なんかそう、お子さんに限っては、なんか、ベビーフードとか、買っといてもいいのかなみたいな、普段は手作りで頑張りますっていうお母さん方もいらっしゃると思うんですけど、そういう、なんか、ちょっとした時とか、まあ、もちろん息抜きの時とか使われてもいいんでしょうけれども、意外とその災害時にもしかしたらベビーフードって使えるのかなみたいなところで意識を立てられてもいいんじゃないかなっていうのを感じました。
そうですね。まあ、防災グッズの中に、お子さん特有の必要なものっていうのがやっぱりあると思うので、そういったものを少しストックしておくっていうのは大事になってくるかもしれませんね。まあ、4日間でもかなりのストレスだったんじゃないですか。
そうですね。結構私はストレスで、まあ、お風呂は我慢か、とか、もう。
そうですよね。で、まあ、今回みたいに大きな災害だと、避難生活が本当に長期にわたっていきますし、物資が届かないとかね、いうニュース聞いてると本当にこう心が痛い
本当
し、
そ
い
う
ろ
ですね。
んなことで皆さん困ってるんじゃないかなっていう気がするんですが、まあ、そうなってしまわないことが一番なんですけどね。
ただまあ自然には抗えないというのも自然原則ではあるので、
備えるっていうことがやっぱり大事だなっていうのを今回本当に改めて思いましたね。まあ、地震、それから台風、それから大雨の時は洪水なんか
そう
も
です
ね、
ね。
あったりしますが、まあ、台風は比較的備えやすい災害ではありますし、雨も線状降水帯は今ね、情報が出るので、まあ、その前に少し、備える。地震はもう避けようがないですもんね。
そうですね。まあ本当、避難っていうのを意識しなければいけないと思います。
それぞれのご家族、ご家庭に合った備えっていうのがきっとあると思いますし、それから住んでる場所によっても備え方が違いますもんね。やっぱり海辺の方は津波のことを考えなきゃいけないし、山側に住んでる方は、
土
ね、
砂
土砂
崩
災害
れ。
のことを気をつけなくてはいけないっていうことで、まあ、ハザードマップをこの機会にもう一回見といていただくっていうのもいいんじゃないかなっていう気がします
そうです
ね。
ね。あと、家族でね、ここに集合っていうところも含めて話し合い持たれると、安否確認はできないけれども、もしかしたらあそこに行ってるはずだっていうところで、その集合場所っていうのを改めて確認するっていうのも大事になってきます。
安否確認の方法、あとはお水のストックですね。一人だいたい3リットル、3リットルっていうふうにね、言われますので、なので、その3リットル、プラスその洗うための水、
とか、
口に入
旦
れ
那
る
さ
以外のね、お水っていうのも少し考えていかなきゃなっていうのを改めて感じました。ね、早く、本当に1日も早い復興を
そう
願
なん
うこ
です。
とと、まあ、皆さんできることがそれぞれの立場であると思いますからね、募金したりとか、
そうですね。
心を寄せていきたいなというふうに改めて思っています。ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。